ヤス&オーノのラジオトークバトルハイパー。卒業式で泣かないといけない人と言われそう。
斉藤由紀
ね、そういう時期でございますね。怪しい人と言われそうですね。これだとね、
冒頭から大変失礼しました。すいません、もう思いっきりクロストークしてしまいました。
結構でございますよ。
ミンキーヤスさんでございます。
話したように話しております。
そうですね、
当番組でございます。
はい、ということで、ショッカー大野ですよ、ってことはね、そんで今月もいらしていただいておりますよ。
すいません、また来てます
ね。もうすっかり、
はい、飯沼です。
はい、飯沼先生にも、ね、来ていただいて、せっかくやっぱり飯沼先生に
3月で卒業って
言われてこの時期ね、来ていただいたんだから。
先生だよね。
そうですよね、
現役だもん。
現役の先生が
元気
すごいよな。だけどさ、
うん、
この我々の世代でさ、
うん、
今の16、17の人を相手にして、
うん、そう、
あの授業してんだからすごいよ。それ考え
て、またね、いい声でいいトーンでやってんで、今日ね、この会場に、ね、スタジオに来る前にさ、ね、ヤス、うん、さんと2人で自販機でなんか買おうね、あったかいのがいいねなんて言ったらさ、
最近高いねなんつって、ね、
そしたらもう遠くの方からおはようございますって爽やかな声がさ、
綺麗な声だと俺、ね、ラジオ体操始めちゃったもん俺思わず。
ピーンと声が一直線にね、オイラの耳に届いたよね。で、あれがね、多分ね、これは一番後ろにいる、あの多分大体不良の一番後ろの生徒のところに届くトーンを綺麗に分かっててくるんだね。あれ、俺からね、5メートル先にいたらね、あれ聞こえなかったんだよ。俺のところまで綺麗に届くね、いい声で、ね、おはようございますって、プロだなと思ったね。あの、
比較的でないんだけども、うん、こっち向けっていうね。
あすごいね。
どうもお褒めいただきました、
ね、
1980年からやってますから。
教師生活45年じゃん。
そう、
今年45周年じゃないですか。
そういうことです。
あ、そうだ、俺も80年デビュー同期だから。
そう
今年45周年年間ですよ。家やろですよ。
ほら、大体さ、無理に合わせようとしてさ、うん、先生あんなこと言って古いんだ、昭和だなとか言われちゃうじゃない、大体さ。
あ、まあ大丈夫ですよ。まだあの何ときめき宣伝部知ってるし、
うん、
ね、乃木坂も欅坂も、うん、あの、あ、桜坂も日向坂も大体メンバーわかります。さすがにきついな、全部はわかんない。
今ときめきなんとかって瞬間にもうあの2人がもうリタイアしてます。
俺ときめきメモリアルだと思っちゃった。
そっち行っちゃうね、ときめもかと思っちゃった
な。ときめもかと思っちゃったもん。
まあ坂道は逆にわかるんですけどね、
坂道わかんない。
神楽坂とかね、神楽坂はねえか。
神楽坂46いいな。ちょっとお兄さん、
そうそうそうそう、みんなみんな色っぽくて艶っぽい神楽坂46。
そうそう、神楽坂
46って平均年齢が48歳です。
ナンバー3のハンコよ。
そうそうそう
そう、一曲いかが
神楽坂ハンコね。誰も
わかんねえよ。
神楽坂ハンコすげえな、ね、
すごいな。もうい
いな、
ね、一丸姉さんとかさ、なんだったら宮古屋勝恵さんにも出てほしい。
光書書いてみようかな。神楽坂48、
神楽坂48、
そう、
ね、
文金高島だ。
文金高島、
ジャコマなんかに言って
すげえな
ー。
すごいな。
ダラリの帯よ。
なんだよ。お前前京都だよ。
京都
だよ。そう京都だよ。
これ違っちゃった。ポント町48。
そうそう、ポント町48。京都ポント町に古い雪もだ
ね。あ、いいな。
年度末これでいいのか。
そうそう、手まりどすげえなんつって、
ね。ああ、いいね、いいね。あ、カツノですなんつってね。
カツノ。
カツノ。
あれ郷ひろみかなんかね。
郷ひろみ、郷ひろみ。そうですよ。話題になりましたよ。
ね、俺はね、千代が好きだったけどね。
千代ちゃん。
前もちょっとその話ね。
話しましたね。
噂のチャンネルになっちゃうんだよね。
そうそうそうね。
さあさあ、滝のやこいかとかね。
なんだよ。
さあ、冒頭からもう常にリスナーを置きっぱなし、置き去りにしておりこの番組で
ザ・マニアがね、
ザ・マニアだけのため
だ。ザ・マニア、そんな日活の映画ありましたね。
おお、
あったね、
折檻、そういうこと
だね。そうそうそうそう、
じゃあ知ってんじゃねえかって、だから3月なんでね、まさかでも犬馬先生もお迎えして、まあ卒業というね、まあ、ありきたりといえばありきたりかもしれない。ところが ここにいる3人がありきたりじゃないんで、
ないんだよ、
でしかも現役の先生がいるんで、
う
ん、
そうだね、
やっぱりこれからまず正統派なところでやっぱ卒業のお話というか、
ご自分の卒業や生徒の卒業、ね、いろいろ
卒業式でもいいし、
は
い
は
い、
話も
やだから
何々からの
会場とか、先月にも少しお話しましたけど、うんうんうん、今ほら体育館が、うん、使えないわけですよ、耐震工事で、
はいはいはいはい、
ですから今年の卒業式は、うん、いわゆる市民会館、市民ホールを借りてやるわけです、
はいはいはいはい、
だから大変なのは、うん、その体育館に椅子を並べて呼ぶじゃないですか、うん、大野博士、はい、監督、監督、はい、はい、って呼ぶじゃないですか、うん、なるところが今までは体育館だから、うん、一人一人渡してないんですよ、
おうほうほうほう、
本当は一人一人渡して上がってって、それやるとすげえ時間かかる
かかるかかる、
うんうん、でだからクラス全員呼ぶんですよ、うん、1番から40番まで呼んで、はい、うん、以上40名代表大野博士、はい、はい、っつって代表者が行くっていう、で今度は市民会館だから、うん、流れがあって、じゃあ一人ずつ行きましょうと、
おい、行けるよ
っていうふうになる、うん、だからそういうで、さらに今度は入学式も市民会館です、体育館まだ使えない、
そうか、う
ん、
いいな、逆に市民会館の設備かっこいいし、
でも
暖房も効いてるし、
いやでも、うん、いろんなものが自分の学校な、あ、何がない持ってこい、何がない持ってこいでしょ、
ああ
そうでしょ、取
りに行かない
で、ホール何時まで借りてる、5時まで借りてる、じゃあ5時に絶対あげなきゃダメみたいな、
あ、
うん、イベントみたいだね、
そう、まさに、いや、イベント
巻き
負けみたいな、
ちょっと校長、演説巻いて、
そうそうそう、
ケツカッチンですから、
ケツカッチンでお願いします、
やばいやばい、
そういうのがありますよ、
へぇ、
だから例えばコロナから、うん、コロナの時は、うん、卒業式はまず、うん、椅子を均等に並べないから、うん、椅子の周りを開けますよ、
うんうんうん、
ね、だから体育館の中に生徒しかいないんです、
う
ん、普通後ろの方に親が座るでしょ、うん、
ないですか、
で親入れてると距離が近すぎるから、うん、体育館の中に生徒しかいないんです、うんうん、で親はどこにいるかっていうと、はい、自分の子供の例えば3年9組の母親、うん、父親だったら、うん、2年来てませんから、
うんうんうん、
2年8組の教室で実況中継で見てるんです、
おあらら、
うん、いわゆるあの、うん、ライブを録画しておいて、はいはい、それを教室で見てるんです、
パブリックビューイング、
パブリックビューイング
だ、
で式が終わると、うん、生徒たちは3年9組に戻ってくる、
うんうん、
親はその後で2年9組から3年9組へ行って、
うん、教室の後ろで、
うん、でそれがコロナの一番激しい
時で、うん、あ、そうか、コロナだね、
はい、
そうだね、
次の段階で少し親が入れるようになった時に、
うんうん、
必ず1家族1名、
うんうんうんうん、
増やしちゃダメです
な、あ、両親が行っちゃダメなんだ、
なるほど、
今の卒業式ってすごいのは、うん、両親で子供がちっちゃかったりすると家に置いとけない
と、
おじいちゃんおばあちゃん、一家一番多いところで5人ぐらい来る
わけです、そうだよね、言うだろうね、うん、
だからそれはダメですよって一人、
うん、
ただ今度市民会館ですから、
はいはい、
ただ市民会館のキャパを考えると、うん、これも親は一人です、
あ、そうなんですね、はい、そんなわけないんだ、
うんうん、今のあの県立高校って一番多いと、僕らが入った時の最盛期12クラスですから、
ああ12クラス多いね、
45人12クラス体育館に入れるともうぺっちゃんこですよ、くっついちゃって、
ビッチビチだ、
でそれが40になり12が10になり、神奈川県で一番多いところは10ですかね、少ないところはもう6ですから、
6組、
うん、6クラスで40人だと240、それが6クラス、あ、10クラスで40だと400ですから、ほぼ倍ですから、キャパ問題になるんですよ。市民会館も昔作った市民会館だとそれこそ4000、5000なんて入りませんから。
はいはいはいはい。うん、そっか、
例えば1500
円。イベントも今入んないもんね。
1500だとして、500生徒、500親、例えば2年生、1年生が来年のことがあるから見とかなきゃいけないんだ。はいはい、そうだよね、クラス代表
を
入れるとか。
そうですか。
そうですよ。
卒業式の。知り合いの近所のママ友さんから聞いたんだけど、なんかそこんちのお嬢ちゃんかな、卒業式が学校がなんかまさにまた犬沼さんとこと同じで、うん、改装工事だかなんかしてて、うん、体育館が使えないんで近所の高校で借りたらしいのよ、
はい、
で、ほら一応そこ一番近所だから私んちもさそこいいかなと思ってね、近所だからっつって、そしたらそこでやるっていうの、体育館借りて、で結構立派な高校だったらしいんだけど、そしたらやっぱりそこの高校の校長先生もちゃんと
出席
してね、はいはい、で ご挨拶してたらしいのよ。でところが当然だからこの中学からうちの高校に来る人もね、まあ多分そういう流れで何人もいるんだろうななんて思ってたら、うん、そしたらそれが大野さんさ、一人もその学校行かないの。
おお、ほ
う、うん、でなんかして、そうなのっつったら、うん、ところ普通何人か行ったら、何人かの皆さんね、これからよろしくみたいなことを言いたかったんだけど、校長貸すだけ貸してさ、一人も来ねえのかよって、それすげえな、つれえよねなんつってさ、うん、あの直近では去年のね、あの春にそんな話を聞いた。まあ卒業式というとね、うん、で自分の卒業式は覚えてないです
あんまり
全然覚えてないですね。うん、ただ、そっか、高校の時か、ま
あ、いろんな卒業式あるじゃん、うん、小学校、中学校、高校ね。
高校の時はね、俺皆勤賞だったんですよ。
すごいね、
無遅刻無欠席だったの。あら、
うん、それはすごい、
無遅刻無欠席、
無遅刻無欠席、無遅刻無欠席、無遅刻無欠席、そうそうそう、
無責任
無神経
無責任
無責任無神経でね、
無神経、
うん、で、3年間ね、とにかくまあ、だから無遅刻無欠席っていうのをやったんですよ、真面目に話してね。
これは意外だね、
ちょっとびっくりした、
これちょっとびっくり、
うん、いや、なんてことないんだけど、入学式の時確かね、無遅刻無欠席だとなんか商品もらえるみたいなさなんかそんなようなことをどっかに覚えたのか、うんうん、でせっかくだから、うん、じゃあちょっとやってみようかなと思って無遅刻無欠席をまあ、やったんだけど、で厳密に言うと、うん、一早退ってのがあるんです本当は、
うんうんうん、
厳密に言うとね、うん、俺銀座ナウ行ったじゃない、
はい、よーよーよーよー、
高校2年の時に、
うん、
じゃあで月曜日だったから素人コメディアン道場が、
うん、
で結局ね6時間目をねエスケープして行かなきゃいけないわけ銀座まで、
うん、
そしたら6時間目がちょうどクラブ活動の時間だった。
ほうほう、
うん、だから、うん、普通常の授業だったら、あれ大野いないのかって出席で罰つくじゃない、
うん、
だからクラブ活動だから、うん、なんか分かんないままで、俺水泳クラブだったからプール移動だよね、でいちいち出席取ってなかったんだ、体育の先生だったら、うん、だからね、早退したことになってなくって、だからそのままずっと無遅刻無欠席で行けて、おいで卒業式を迎えたんです。で同じ時にやっぱり無遅刻無欠席だった俺の同級生、いまだに付き合ってるね、中村がね、あいつもずっと無遅刻無欠席、もちろん無早退、あいつ銀座なの出てないから普通に
早退の理由は銀座なのっていう、
1日だけお父さんが倒れたんで、
はい、
うん、弟の面倒見なきゃいけなくて、それでちょっと1時間だけ遅刻したことがある、
はい、
それでやつは正勤賞、
正勤賞、正勤賞だから、
準じるもんだから、で、だからやっぱり、この解禁と正勤の違いが、で、多分授業数としては、俺の方が受けてないと思う、1時間丸々いないわけだから、銀座な
の
だから。
でもさ、その弟の面倒をさ、うん、見なきゃいけないから解禁にならないっていうのは気の毒だね、
そうやね、
プロ野球の完全試合でさ、うん、エラーが1個あったみたいな
感じだよな、そうそうそう、そんな感じ
だね、全部抑えてんのにね、それは気の毒だ。
ねうんうん、だけどそれで、まあ、でも一応俺解禁賞をもらって、うん、でそうするとなんかね症状だけだったね、
ああ副賞なかったんですか、
で副賞は
万年筆とか
副賞はね、
副賞は
副賞は、
うん、
お袋に、
うん、
要は3年間息子さんをよく起こしてね、学校に送ってくれましたっていうことで、うん、記念品でね財布もらったっすかな、
お母さんが、
うん、お母さんに差し上げます。
それはだからいい
手です、だからいいよね、
すごいいい手ですね、
面白いね、
うん、だから俺は紙ペラ一枚、紙ペラ一枚ね、表彰状であったけども、
うんうん、
お袋によくぞ起こしてくれ
た、まあ、確かにお母さんの方が大変だったでしょ
うと思うでしょ、うん、俺一度も起こされたこと
ない、うん、そうでしょ、
あ、すごい、
俺自分で起きるから、
うん、オチがあるんだと思った、
う
ん、
すごいな、
俺だちゃんと自分で早く起きて、だ寝坊して遅刻なんていうのはまだほらその頃酒飲んでないから、ね、寝坊して遅刻はね何回かジャックの現場でさ朝起きてうわーやべえロケバス行っちゃったみたいなのは3回ぐらいあったけど、でやっぱ飲むとやっぱり起きれないってなるけど、高校生ですからさすがに飲んでないからだからきっちり朝毎朝早く起きてちゃんと学校行ってたから1時間ぐらいかけてね、相鉄線乗って、
相鉄線乗って、
うん、京浜急行乗って、相鉄線乗って、だからそういう意味ではお袋がね、お前唯一親孝行だったの、私全然起きてお前起こしたことないよね、あでもこんな財布もらったよ、お前親孝行だねって言われたのが、あの高校の卒業の、
これ今聞いてて別のお家感があってさ、で、お母さんすごいですね、じゃあこの財布を差し上げます、ありがとうございます、うん、でもね、私起こしたこと一回もないのよ、え 大野くん全部自分で起きてたんでさ、偉いね、うん、起こしてたのお父さんっていう、あ
そういうのね
ちゃんとお話が、
うん、噛んじゃダメそこで、うん、落ちで噛んじゃダメ。
でもね、あれですよ、うん、私高校3年間、はいはい、まあ、しょっちゅう遅刻はするし休みもしてましたけど、うん、学校中で一番近かったんです高校に。
おおおおおおお、行きなさいよ。
信号1個先のとこなんです、うんうん、だから例えば私がどっか行くときには、うん、その高校で人々が降りるバス停から乗ってるんですよ。
おーおーおーおーおーお
ー、ね、
むしろ
そうそう、それこそだから高校1年生の頃はだいたい今もそうなんですけど、うんうん、8時40分に朝のショートホームルームが
始まるんです。
教員の打ち合わせが8時半に始まる、
はいはいはい、
8時半に始まって8時40分にその教員が上がってって、
うん、ホームルームをやる、
うんうん、で私は当時、あの当時だから朝の連続テレビ小説何だったかな、はとこの海だったかなとかいろいろ思い出すんですけど、あれ8時15分から8時30分ですよ ね、
うん、ね、
うん、だからちょうど8時15分に連続テレビ小説が始まる頃に家を出て、うんうんうん、学校行ってて全然間に合って、う
ん、楽勝や楽勝や、
そのうちに面倒くさくなって、うん、起きるのが連続テレビ小説が終わる頃だったんです。8時半なんですよ、
はいはい、
で8時半に終わって学校行っても間に合ったんです
よ、はいはい、
でところが8時半から8時40分って教員が全部上にいて、うん、下に教員がいないことに気がついたんで、うんうん、私来客用のスリッパのあるところの横に上履きを置いといて、
すっげー知能犯だね。
だいたい8時35分ぐらいにそこ行って上がってって、うんうん、でしかも、うん、その当時の私の教室って、うん、その事務室の一番上の一番端のちょっとなんか、うん、ポッと飛び出たとこだった、
うん、あはいはいはい、はい、
うん、で、うん、それで遅刻にならずに行ってました。
あすげー確信犯だよね。
そう、うん、だから逆に言えば遠くの人の方が遅刻しないんですよ。
ああそうなんです。
電車の時間決まってたりする、
うんうん、だ待ち合わせとかすると意外に一番地元に近いやつが、ね、うんうん、ギリギリ来ようとして遅刻してくるとか
ある、分かる分かる、ね、近いほど危ない、
危ない、
そうそうそう、そう、はい、遠いやつほどね、
なるほどなる。
だからあのロケなんかも、ね、上岡、横浜の上岡から行くとなると練馬の撮影所までやっぱり
ちょっと遠いですよね。
2時間近くかかるから、だから、まあ、あの先輩のとことか泊まったり友達のとこずっと泊まり歩いてたんですけども、あなんかやっぱりちゃんと早く起きていかなきゃとか言って、やっぱ始発の駅のシャッターが開くのをね、待ってからあの川崎駅に行ったとかね、うん、何度かありましたよね。やっぱり朝起きるのはねそんな苦にならないんで、うん、だから今とかでもまあ例えば朝早いと行ける、
高校時代は朝起きらんなかったっすよ、うん、
起きなかったね、うん、確かにね、
うん、今もう5時過ぎると目覚めますからね、
はいはいはい、はい覚める覚める。
今日も面白いな。
なんなら4時台に目が覚めた。そうよし、今日は暴れん坊将軍を見ようと思ってね。
暴れん坊将軍。
暴れん坊将軍
やって。わけなまだとか思って見てますよ。
ね、これからサブちゃんじゃなくなっちゃったからなんだかなとかね。そうそうそうそう、やっぱり脇がね、ああ忠助が大岡忠助が変わっちゃった。横内忠史さんが良かったなとかいろ
いろ。春川真澄さんいなくなっちゃった。
割と早くいなくなっちゃった。
早くいなくなっちゃった。
俺が見た時はもう浅地陽子さんだったり、坂口涼子さんだったりっていうね。でね、お庭番が仮面ライダー V3 だったっていうね、初期のね、僕はサンバルカンの頃かな、お庭番がね、五代高行さんぐらいの頃から若松秀
樹さん、わかりませんよ、まだ
朝の再放送の話、
そうそうそうそうそう、船越英二さんだったりして、
そうそうそう、
有島一郎さんだったりして、
有島一郎さんね、僕
さすがにね、さすがに
僕はやっぱり上司さんもってやっぱり船越英二さんの、ね、うん、G が一番馴染んでたんですよね。
だってその息子さんがもうね、うん、もう一丁前一丁前って言うと失礼ですけど、
う
ん、
もうだから G の役できるぐらいの
年にな
っちゃったからね。だから、だから今度これ今年あれじゃない、やってたじゃないですか、1月にさ、あの新作の暴れん坊将軍、
はいはい
ね、
はいはい、
うん、だからあれ、それこそね、船越英一郎さんが G だった、年齢下だよさすがに、松平さんのが上だよさすがにね、うん、だけどそういうこう、うん、もうすごいね、30年だってまたやってるってさ、
そうですよ、
なかなかいないですよ、同じ役で30年以上だってまた
バーンと、だって踊り同じ役で教えてた方がなくなっちゃった
でしょ、うん、そうね、マジがね、
まあ、真島さんがね、うん、そういうあれですよね、
そうそうそう、だからそういうあれではなんか藤岡さん以来、藤岡弘さんがね、本郷猛を30年ぶりにやった時に、うん、あと大場健二さんが宇宙刑事ギャバンを30年ぶりで、この役をまたやれる俳優なんてそうそういねえと思ったら、うん、将軍様がいたか、
将軍様、将軍様、
将軍様と ことが微妙だな。なんか微妙だな。
上様が
髪型がちょっとね。
上様ね。上様。ああ。ねえ、やすさん卒業は？
あ、卒業、うん。私は卒業っていうとね、うん、自分の卒業で言うと大学なんだけど、入った時の卒業のメンバーと、はいはい、出た時の卒業のメンバーが全然違うなっていうイメージがすごくあるけどね。
勉強好きだったんだよね。
なんだな、卒業式の記念写真見ると周り知らねえやつばっかなんですよ。みんなどこ行っちゃったんだろうなと思ったけどね。後輩からやすさんと一緒に卒業できますねなんて言われてね、嬉しいようななんたらなって
な。その頃私も教壇に立ってました。そうそうそう、こちらは教壇の前に座ってました。
なんかそんなの
抜いちゃったんだ。
そうそうそうそう、
同級生だと思ったら抜かれちゃった
なんかそれぐらいだな、下手すとそいつらにも抜かれそうだったかな。危なかったな。そんな思い出しかないな。
大学の卒業っていろいろまた変わってて、そう面白いですよね。
あとほら専門学校に30年ぐらい俺行ってたじゃない。
はいはいはい、
船橋のね。
あ、教える方でね、
さっきの話で言うと遅刻しなかったね、帰ってね。1時間40分かかったからね。
それはほらギャラもギャラっつうのよ。講師料もらってる方だからね。
あ、でもそこの専門学校卒業式やるわけだよ、やっぱりね。そうするとね、なぜか卒業式に校長がくす玉を割るんだよ。
ほう、それありますね、よくある。
あ、そう、
専門大学はないけどね、専門学校は見たことある。
すごく印象に残ってる。
あ、そうなんだ。
あ、こうなんだな、専門学校だなと思ってね。
俺も15年ぐらい専門学校の先生はやったけど、卒業式まで行くほどそんなに馴染んでなかったから、学園祭とかはね、なんかお前ら催し物やれよったら、いやもう学校はやらせてくんない。バカ野郎お前、やるっつってやるのをやめろという学校だったら俺がやめるっつって言って、で言ってみなって言ったら、やれますって、でなんかそういう学校が決めたクラブはあれなんだけど、そういう自分たちが自主的にやろうとするところはなんかあんまり面倒くせえからみたいで、顧問がいないから俺が顧問やるから問題ねえだろうよっつって、それでもう好きな発表とか、いろんなパフォーマンスとかやって、先生いい思い出できました、よかったな、で青春だったんだけど、卒業式には立ち会わなかったんだけど。
そうか、だから専門学校は理事長とか校長が自分の学校の
意識
強いよ、
ね、
専門学校も雇われって言うと変だけど、
ね、まあまあ、そうかそうか。
でそうすると、その専門学校さんの校長さんは、もう自分のところ理事長校長だから、だ、ね、例えば息子が教務部長やってたりとか、
ああそうだね、
いい意味でお子さんがあの次の校長になったしね。
だから例えば大学でいうと帝京大学さんなんかは、あそこは沖縄グループなんですよ、で沖縄総一さんと沖縄金さんっていう夫婦で始めて、
ファミリーのあれ、
ね、ファミリーだった、で それがいろんなところで結構ほら、あのサンシャインの専門学校なんかもそうだけど、ちょっといろんな問題があって多いんで、でも他の帝京の付属の学校だったり専門学校は沖縄さんの一族ですから、
なんかそんな思い出がある、なかなか専門学校の卒業式っていうのもいいもんだなって、
そうなんですね、
思った記憶があるね。
だから高校の卒業式になると、今言った大学や専門学校から祝電が来るんですよ。
ああはいはいはいはい、
それもいろいろあって、こんな専門学校行ってねえんだけど、あるいは帝京大学さんなんかは日本全国の学校に全部まいてんじゃないかな、
あっていうぐらいね、つまり来たね我が校へ。
そうそう、だから総計上理なんていうところはよっぽどじゃない限り出さない、明治とか青学とか。
ああそうだね、
でもあんまり出してくれるのがね、農大、農大はね出してくれる、ね、
東京農大、
東京農大
一緒に高屋さん、
一緒に高屋さん伝高屋すみたいなやつね、
大根の入れやすい、
そうそう、大根
踊りをしようじゃないか。番組の途中ですが、ここでイベント情報です。なんと3月22日の土曜日なんですが、ヤス&大野が初めて揃って名古屋に行きます。はい、ということで、前にね、ヤスさんがちょっとお話しされてたと思いますけれども、イオンモールね、こちらで職業体験というのをやっておりまして、前回ヤスさんのやったやつがとっても好評だったみたいで、なんと今回はミンキーヤスさんのフリーアナウンス講座に、私ショッカー大野のアクション俳優講座というのがですね加わりまして、場所がこちらイオンモール名古屋ドーム前店の
1階セントラルコート付近の特設会場で行う予定でございます。まあ、他にもね、なんか、警察体験とか、お花屋さん体験かな、なんかいろんな催しがあるみたいですけど、その中での職業体験ワクワクワークというですねイベントの中で、ヤスさんのフリーアナウンス体験、そして私ショッカー大野の、アクション俳優入門体験みたいな、そういうようなイベントもですねやってくださるということでございまして、いずれにしろもうほんと2人で行くのは何十年ぶりかなって感じなんですけれども、こちらでイベント1日ね3月22日土曜日、朝10時からお店大体開店ですけれども、もう10時半ぐらいからヤスさんのイベントがちょっとずつやるのかな、なんか5回ぐらいやるって言ってましたけども、そして私ショッカー大野の方はですね午後から、2回ほど13時と16時だったでしょうか、やると思います。でさらにその間を縫ってと言いますか、なんとこの番組ヤス&大野のラジオトークバトルハイパーの公開録音も一部行ってしまおうじゃないかということになっておりますんでね、職業体験の方はちびっ子たちですけれども、こちらの公録の方は大きなお友達のためにやろうと思ってますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上3月22日土曜日はイオンモール名古屋ドーム前店、こちらバンテリンドームの隣でございますんで、調べりゃすぐ分かると思うんで、ぜひお越しいただきたいと思います。ということで再び番組に戻ります。
大学というとですね、実は大学の卒業ん卒業論文を持ってきました今日。ほう、私の
はいはいは
い、はあ、へ、一冊のちょっとこう音を
閉じてあるね、
はい、あの本でいわゆるこう線を入れて、
製本してある、
ね、うん、製本してるんですけども、うん、これは僕卒業っていうと一番の思い出なのかなと思うんで、今日ね持ってきちゃった、
はいはい、
ね、これ
テーマは何ですか。
子供番組と企業発展。
ほ
う、うん、一応小学部小学科、うん、で一応ゼミの教授が経営学なんですよ。ですから例えばだとトップマネジメントとかリーダーシップの研究とかなんかそういうようなのがバーッとあるんだけど、僕はだって4年間全然さゼミしか行ってないぐらいで、ね、卒業できたのはみんなお友達のおかげで、うん、試験の時にもう前の日にみんなでバーッと覚えるじゃないですか。記憶力だけいいから結構俺の方がいい点数取って、資料持ってきたやつにお前なんで俺より点数いいんだって怒られながらも、まあありがとうね伊田君っていう感じで
伊田君
静岡の伊田君にいろいろ見せてもらったやつでバーってやって、まあだけど学校はほとんどあれだったんですけど、まず撮影行ってたんでね、うん、でだからそこへ持ってきて勉強もしてないのに、な経営学のなんとかかんとかなんて、結局みんなねそういう教科書とか資料も丸写しなんですよ。
まあそうですよ、いわゆるコピペ、うん、今で言 う、
ね、みんな丸写しでね書いてるじゃない、そんなの自分の卒論じゃないじゃんと思って、で一応ねうちの大学はね原稿用紙400字詰め25枚っていうのが規定があるんです、うん、どこの全員も全部、とりあえず25枚書けばなんとか単位くれる的なね、だから一応25枚以上っていう体なんだけど、まあ、25枚書けばなんとかなる、でしたらうちの教授だけはね100枚以上、
わかりますわかります、
うちの教授だけ100枚以上だって言うから、うん、でなんでこの、うん、他のゼミが25枚でなんでうちのゼミに100枚以上なんだと思いながら、でましてやそうなったらそんなコピペコピペじゃないけど、うん、丸写しでなんか嫌だなと思って、そんだけ分厚いねそれなりな枚数なのにそれをやるの嫌だなと思ってて、で自分でいろいろ考えて、俺は大学時代何をしてたんだ、でやっぱもちろんアクションに燃えてたんだけど、やっぱりそういうアニメとかヒーローものの系のね、まあ、石森章太郎先生と出会って石森章太郎ファンクラブとかサークルテレビっ子センターっていうそういう、こう昔の番組を研究するグループにこうずっといてね、だからそれをやっぱ突き詰めたいなと思って、で僕はその最初教授に、テレビ番組の歴史をちょっと やりたいんですけどって言ったらバカかって言われて、お前経営学と何の関係もねえじゃねえか、お前一応経営学出たんだからなんか経営学のようなこと考えろと思って、いろいろさあどうしようかなと思って、いろいろ子供番組でも、子供番組は話したくなくて、やっぱ自分が育ってきたもんだから、アニメもそうだしヒーロー番組も、どうせまたかテレビ漫画っつったやつだよね、だからそういう
テレビ漫画ね、
それをなんか元になんかこうなんかできないかなと思ったら、仮面ライダーとか、ね、やっぱ当時はまだ仮面ライダー戦隊そんなにあれじゃなかったと思う、まあ始まってたけど、もう自分も出てたけど、マーチャンダイジング、
マーチャンダイジング
ね、いわゆる版権商売ね、著作権とか、もしかして著作権とか版権収入とか、ましてそのマーチャンダイジングの横文字を出したら、企画通りやすいかもしんねえかな、
企画
だもんで、無理くり経営学ですよ、これはと言わんばかりの子供番組と企業発展、要するに子供番組があったことによって、それを基づく、会社企業が儲かって躍進していったのは何だ、まずはおもちゃ屋さんだよ、おもちゃ屋さんといえばもうそういうキャラクターグッズの第一人者というかね、そこは何だ、バンダイだよと思って、でバンダイに電話して、すいません私今年大学を4年卒業するものなんですけど、これこれこうでって話をしたら、受付のお姉ちゃんも困ったと思うんだよね、そしたら、あ、ちょっとお待ちください、たまたまですね、今あのバンダイの社史、会社の歴史、社史を編纂しているものがおりますので、その担当に回しますって電話かかってもらって、それがすいませんこれこれこうでっつって、あ、じゃあ一回おいでっつって、で行ったら、あのすごいいい方で、それで、あのじゃあこれ今さ僕はあれしてるんだけど、あのもしよかったらこれ資料でね、あの持ってっていいよっつって、
写真の担当、
はい、でそれが例えば
斜めに物を見る人だった、
そうそうそう、だからあのポピーがあってここで超合金を作ったとか、ここでジャンボマシンダーが出たとか、ここで超合金っていうのが出て、これだけのあれがあったとか、こうそういうのを歴史がもう資料がバッとあって、それをもらって、でこれでだいぶ書けるよ原稿とかなんか思いながら、で仮面ライダーというのが誕生して、この仮面ライダーがヒットしたことによって、新日鉄の年間売り上げと仮面ライダーの著作権料が同じぐらいの金額だ、だからつまり原作者石森章太郎先生は右腕一本で新日鉄の稼ぎ分をこうしたとかさで、そういう雑学とか、それ書いたのは佐久間明さんだ、だ佐久間さんの本とか今思えば、その時点で一方的に佐久間さんを知り、だそういう佐久間さんの著作とかそういうものをいろいろ集めてってバンダイに行って、その後そうだよなアニメの音源とかやったよな、コロンビアに行き、でコロンビアにも同じように電話してインタビュー行って、ディレクターさんが今ね、あの小説をアルバムにするっていうのが今僕らのところでやってるんですよ、セクションでやって、エロイカより愛を込めてなんていう、その作品、それ思えばそれ歌ったの水木の兄貴だったりとかね、だからそのコロンビア行ってバンダイ行って、で出版系はその時僕はラポートですよ、出版社、就職するアニメック雑誌出してました、でうちの社長に今度こういう卒論今書いてんですよって言ったら、ああそうだったらうちの雑誌の取材すればいいじゃないかって、でましてその時アニメックはアニメキャラクターグッズで大躍進してる会社だから、要は1個のコップに、ただコップだと100円で売ってます、だけどこれにうるせえやつらのラムちゃんの絵を印刷すると200円になりますみたいな、そういう商売じゃない、極端な話ね、だからまさにそれがマーチャンダイジングでありキャラクタービジネスでありっていう、でその辺の資料をもう社長からもらって、だらそれで資料をバーッと集めて自分なりにこういろいろ噛み砕いて、で毎日とにかくこたつの上でずっと原稿、まず手書きだよね、眠くなったらそのままこたつに寝て、また目が覚めたらまたバーって1週間で書き上げたんですよ、125枚、
はい
はい、
それでそれをゼミ合宿みたいなのがあって、そこで渡すの、あの先生できました、
そうなの、
でそうすると、ね、秩父の、ね、温泉行くので、先生がねそういうの大好きな人だから、そのと温泉行こうぜと、もう型にはまった授業しない先生だったから、でその先生があのだ俺が井の一番に持ってったから不思議な顔してたけど、それで最初バーッと見てて、でも中身結構 やばいかなと思ったら全然言わなくて、最後にあの一応自分の写真をね、著者禁煙っていうんで、あの仮面ライダー数半行の格好してお面を撮ってる写真を出したら、
わけ
これは著者じゃなくてな執筆者だぞって、うん、そこだけあの
すげーチェック
ホワイトで書き直しにしただけで、
うん、執筆者ね、うん、著者だ、
うん、で一筆あもしよろしかったら見ていただけると、はい、
これ原稿用紙がちっちゃくありません？
いや普通の400字詰め原稿用紙です。開けてみてください。全部入って、はい、うん、でその先生にまず一発目俺が渡して、うん、そしたらもうそれ通ったから、うん、もう逆にその一泊二日俺もうお役御免だから、うん、もう温泉、秩父の温泉でずっと一人で貸し切りで泳いでて、うん、でその間もみんないろんなやつが結局終わんないやつがいんのよ、うん、60枚ぐらいで止まっちゃったやつがいて、うん、なんか100枚買わなきゃいけないで、うん、そうすると中にはさもうとんでもねえ女がいてさ、うん、ほとんどやってきてなくて、うん、で
分かる分かる、
ちょっとずつ終わっていくじゃん。100枚書いて先生の OK が出たら、うん、終わってフリーになってやつらを周りにみんな集めて、ちょっとあなたはこの本のここからここまでをあの写して、あなたはここからここまでを写して、結局丸写して、しかも本人が書いてないって、お前どういうことだよっていう。
大野さん字綺麗だね。
いやいやいや、とんでもね、
非常に読みやすい字だよ。
ありがとうございます。先生に褒められたら嬉しいですね。
いや俺なんか字下手だから。
でその最終的に、まあ、あの一応全員が一応パスして、
オプティカルプリンター、
オプティカルプリンターね、もうスプライプロの話とかね、うん、TBS とかね、
うん、テレビの話とか、うん、
でそれを全部書いて書き上げて渡して、で卒業式の日に最後ゼミの連中と顔を合わせた時、先生からこの本になって帰ってきたの。製本されたのこれ先生が接してくれたの。
あ、これ先生が、
先生が、まあ、自腹でやってくれたんじゃないですか、うん、で、で先生すごいねって、やっぱ僕自分で初めて塚に自分のね、うん、なんか昭和何年卒業、大野博士、うん、昭和59年3月卒、大野博士子供番組企業発展、ね、うん、でこの、厚手のこの紙でね、ちゃんと製本してもらって、うん、だからこう形になるとやっぱと思って、すごい実感もあるし、ね、いや先生これいや感動しますねって言ったら、うん、教授が一言、100枚以上書かないとさ本が立たねえんだよ。
ああ、そう、すごいな、なんか、うん、いいな。
その一言が、うわ、この教授すげえなーと思って、だからこの本立ちます。ほら、うん、もう125枚ありますから立派に立ちますけれども、
うん、そうです。
まあだからこれを、うん、だからなんかやっぱり今ちらっとオプティカルプリンターなんて話がありましたよ。テレビの創創期の歴史とか朝日グラフとかそういうのも全部持ち出してさ、うん、で当時だから金ちゃんが、萩本欽一さんが表紙かなんかでさ、それでいろいろ朝日グラフにテレビの歴史が書いてあって、昭和28年に NHK があ
るけど、それ持ってるよ俺
ね、うんうん、であれ僕も持ってて、それでそれを元に結構だから一番資料として役に立ったの、ね、うん、うん、で当時テレビはまだ868台しか売れてなくて、だこれを全国に売るにはどうしたらいいかっつんで、うん、日テレが街頭テレビプロレス中継とかそういうものを考えたり、相撲とかそういうのをみんなで見れるものをやった、それからテレビがあってご成婚があって、そこで需要が伸びたとかさ、で初めて衛星中継をやったら、その時最初に飛び込んできたニュースがケネディの
暗殺
の
ね昭和38年
ダラスの暑い日だったみたいなのとか、そういうのをこういろいろ拾いながら、そこにあと自分の好きなこの番組のやつをこう混ぜ込みながら、結構入魂で、うん、だーっと書いたんだけど、まあ卒業したら使わないからずっとあの本箱の奥の方に入ってたんだけど、この間ね年末っていうか11月、あとスーパーセンターの前だから10月の終わりか、あの石原慎一さんとあのコンサートやったんですよ2人でね、うん、でずっと前から企画で、あの同い年だからショッカーなんかやろうよって、同じもの見てきてるよね同い年だから、で彼山梨県でだから、じゃ あの俺神奈川県で隣だから、そんなに見てるものも違わないから共通の話題も多いだろうから、じゃあどうする、1960年、俺たち60年代、まあ60年生まれ、俺は早生まれ61年だけど、まあ同い年だから学年も一緒だから、なんかさその時代にやってた漫画とかヒーローものとかの主題歌をまとめて、でそこにせっかくショッカーの知識があるんだから、そこにショッカーのうんちくを入れながら、で歌を僕がいろいろカバーしてとかって、そんなライブいいねって2人で話してて、うちあの、鉄腕アトムをバラードで石原慎一が歌うとかさ、で忍者舞台結構俺が歌うとかね、なんかそういうのを結局やった時に、なんかそのうんちくを語る中での資料っぽいものがあるといいなと、何喋ろうかな、何喋ろうなんていろんなことを思ってたら、あれなんかこのフレーズってどっ卒論だと思ってほじくり出してさ、で実はこのねって見せたら、しんちゃんが手書きだ、何これ、え卒論何これ、あショッカーが書いたのみたいなことで、まあこの間ライブで そういうこと使って、ね、出してあったんで、ふっと卒業という今回テーマの卒業論文を持ってきました。
手書きの時代ですよね。
はい、そうです。まだワープロじゃないですね。
だから、うん、私は実はあの、うん、教員になった後で、新潟に2年間、うん、あの大学院ってた時に、うん、はいはい、そこまでは手書きなんですよ。あ、はいはい、あれが1990年に提出してるんです。
うん、
でその段階で教授がまだワープロは許さんと。うん、
お
手書きだと、卒論修論は必ず手書きだと。
あ、そうなんだね。
ところが今ほら、うん、OK でしょ、
はいはいはい、
で余計コピペがしやすくなるじゃないですか、
うんうんうん、
手書きで全部打つとその労力があるから、
そうやんなきゃいけないからね、
うんうん、だから今だから変わってくるでしょうね、
いろいろ変わるでしょうね、
うん、
だからもう本当に40年ぶりぐらいに、
素晴らしいですね、
すごいな、
うん、卒論の話ではまた別にしたいぐらいだね、
そうだね、
うん、これはまた違う、
今度この本を資料にですね、これをひもこれ読んでると結構ね、我、うん、ながら面白い、うん、好きなことばでからやっぱ情熱も愛もあるから、
ね、ら
結構よく調べてよく書いてるなこいつとか、
うん、あ、そうなのよな、
うん、
そうですよね、
じゃあ今度またあのいずれあの企画が困った時にじゃあ、卒論を紐解くというね、はい、でね、ということで、それでまたこうこの卒論がこうパンとなったところで、
はい、
僕はあの卒業できるかななんて思いながら、うまかねえが全然な、はい、締めの言葉のつもりでございましたけども、まあでも、2024年度が3月で
終わ
りました、ね、はい、今25年は25年ですから、25年度が
4月年度、
新しいね、今年度卒業の次は新しい、ね、年度
が変わりますよ、いろんなことが、
ね、うん、まあ、楽しみに、
また
ね、元気に、陽気に
頑張ってないと思います、
ね、頑張って、は
い、
元気でね、本当に
ありがとうございます、
倒れないように、
はい、お互い頑張ります、
頑張りましょう、
はい、じゃあ今回はこの辺で、
はい、
はい、どうも、
はい、